作曲家の伊崎です。
放送作家の広島です。この番組はトークの練習がてらお互いに好きな曲を紹介する曲が流れない音楽番組です。リモートで収録しています。ドラマ不適切にも程がある第7話回収しなきゃダメですかの、回が放送されまして、
はい、
今回純子ちゃんがね現代に来てあの美容師の人とデートしたりみたいなことだったり、うん、はいはい、あの脚本家のねエモケンが作品をね完成させたりいろいろね大変そうでしたけれども、
うん、
現代パート多めの話だったかな。だからあんまり
そうですね、今回はそのまあ過去パートはムッチ先輩と、
う
ん、あのなんか求婚というか吉田羊さんへのアプローチみたいな、
は
い
はい、八頭身先生からの、
そうですね、八頭身先生からの
そうだったね
アプローチくらいですかね、
ありましたけども、うん、今回言うとさ、はい、やっぱ小川先生のさこうちょっとこう、切れてる時のセリフにさ注釈入れるやつはやってたけどさ、これは注釈いらねえんだって思ったので言うとさ、はいはい、美容師の人が女子高生に手出してる絵面は別に適切？
まあでも確かに今でもあるみたいなことなのかな。
ねえ、あれ現代人がやってるからさ、
確かにあれそうか、確かに手出してるっちゃ手出してるな。そういえば
めっちゃチューしてたしね、
うん、めちゃくちゃチューしてるし、まあなんならそのなんていうの結構遅い時間まで連れ回してるっていうのもあります
しね。とかそうそうそう、よくわかんないけどさ、
確かに
一応そこ小川先生の面ですげえ気使ってんのにこっちはいいんだっていうのが
ああ確かに盲点でしたね。
盲点かな、
気にしてなかったな僕は。
あらまあ、うん、まあ別にいいんだけどさ、ドラマだしっていうか、はい、なんかさ
確かに、ね、
よくわかんない時あるよね現代の。なんかさキラキラ映画とかでもさ、あの憧れの学校の先生とその生徒の私がみたいなやるじゃんそれはいいのって思う時あるよね。なんかその
ギリギリアウトだろうみたいな、ね、
いやわかんないけどその今の俺のそのバランス感覚がよくわかんないからさ、
うん、あまあまあダメですよね普通に先生と生徒がその恋愛関係に至るっていうのダメと思いますね。まあ
それ一応なんかね事件のやつで見るやつだからさ、うん、あれこれを映画化していいのっていう
確かにね、確かに確かに、そうか17歳って書いてあったもんね、
う
ん、
そうそう17歳の純子ちゃんがって話で、
うん、
いや別に分からんけどさ
まあ純愛ならいいってことなんで、
純愛だからいいのか親御さんが認めてるからね
親御さんが認めてるならいい
って
認めてなか
った、ぶち切れだったよ
なんだてめえは
ねえ
怒ってましたけどね。
そうそうそう、うん、それがいやだからあの注釈出んのかなとかって思ってたらなんか意外と大丈夫そうだったんで、
ね、確かにそこはうん、言われて僕も気づいたって感じ。よくない、よくないな、よくないのか
な。なんかさ、昭和
のあそこにもテロップあった方がいいか
もしれない。うん、そう昭和の作品だとあれ余裕で、
まあ、乗り越えてくるというかね。
そうそうそう、うん、あるからさ、あなんか昔の漫画だなみたいな感じで俺もそういうの読んだりすることは全然あったけどさ、
はいはいはいはい、
そう俺現代のそこの感覚がよくわかんないんだよね正直。別にいいのか。
あまあまあなんかわかんない絵面の美しさでもってなんとか成り立たせてるっていう感じなのかしら。
そうなのか、うん、岡田将生さんだっけ、う
ん、はい岡田さんの、
そうあの人だって もうそこそこ30いくつとかでしょ。
そうだね、うん、いやだからわかんないけど、うん、どうなんだろう、どこまで意図的にそれをやってるのかわかんないけど、なんかこう岡田さんなんかもともと結構そのなんていうんですか若い女性が好きみたいなのは過去の言動とかそのインタビューとかで明らかになってるらしいから、そこにこの美容師の役というか年下に手を出す役を当ててきたのなんか
そう
なんか含みがあるんじゃないかなと僕は思ったんだけど、考えすぎかな、うん、
ねえ分かんないけどさっていう風なのが僕はちょっとよく分かんなかったのと、
うん、
一応まああれか江ノ島デートでねえ、はい、なんかスマホなくしてたけどさ、あれはきついっすよね、
うんうん、 あれどうしようもないね。携帯なくしちゃったらもう、もうって感じだよね。
そうだね。
僕もあの携帯を家に忘れることがあるんですけど、出かけるときに。
うわ、そう。
もうね、あの普通に取りに帰りますよね。その途中で気がついたときにこう、あ、これは携帯なしでもうどうしようもないっていうか、その、それこそ本当に電話番号もわかんないし、連絡を取る手段がないもんね。その親しい人でもっていうかさ、その僕広島くんの電話番号とかわかんないっていうか覚えてないし、そもそも共有してもらったかもわかんないしみたいな。
多分してないと思いますね。
そうだよね、多分そうだよね。そうなんだよな。だからそのぐらいの感じだもんね。だから
そうだね、
なかなか連絡通りないし、お金もね、
そう、あんな感じでさ、その飯食い終わった後にやば、携帯ないみたいなことになったことある？
あ、飯食った後、あ、でもね、財布がないみたいな時に、うん、携帯があってギリギリ一命取り留めたみたいなことありましたね。なんか、
あ、いや、だから俺その順番じゃないくない？普通になんかスマホが、
うん、
あ、そっか、俺いつもやっぱスマホ決済みたいなしちゃうからさ、
あ、
うん、俺一回やった、人と飯食ってる時にさ、食った後にさ、はいはい、じゃあ払おうと思ったら、あ、やばい、携帯忘れてきたってなってさ、すいませんって言って、はいはいはい、どうしようどうしようっつって、あの岡田将生のごとく慌ててたら、はいはい、じゃあここ払っとくよみたいな感じになって、
ありがたいですね、人と一緒でよかった。
そう、うん、うわ、本当一緒でよかったと思って。財布も、うん、だからもちろんね、持ち歩いてなかったのかな、その時は。
うん、
どっちか持ってないとやばい、どっちもなかった、その時は俺。
そうだよね。パワー半減みたいなことありますよね。
そうそうそう、
わかる。あとは、うん、そうだね、なんか、まあ、やっぱ携帯とかなくすと探す術もないし、うん、
あ、だから
戦闘力がなくなるなって確実に思うかな。うん、
でもね、なんかその最近はね、そういうなくし物のね、なんかああいうのもあったりするけど、
エアタグとかもありますよ ね、うん、
だけども、いや、あれはそれは焦るよなと思いつつ、最後のシーンでさ、俺ごめんなさい、うん、さっき直前にドラマ見返してたんだけど、一番ラストシーンまで見れなくてあれだったんだけどさ、
はいはいはい、ああ、いえ、とんでもない。
岡田将生さんによるなんかドラマ論みたいなのが、
あ、ね、あれはちょっとね、聞いててね、おーってなっちゃった僕も。
おー、あれはさ、現代人の代表みたいなことなのかな、よくわかんないけどさ、ドラマね、その前話見たことなくてみたいな、その週やっててたまたまつけてて、うん、その回が面白かったらもうそれは好きなドラマなんですみたいな言ってたじゃない。
言ってましたね、
うん、あれはまあ、でもその考え方もそう聞くとなんか素敵な感じはするけどね、なんか分からんけど、
まあそうかもね、その自分の中でこう、うん、これだったらいいっていうの決まってる感じがね、
そうそうそう、うん、あれがなんかその主張をする人じゃなくて、そう聞かれてそう答えてるから別にいいのかって感じもするんだけどさ、
うん、
いやー、よくわからんなとは思いつつ、あれはでもどっちかっていうと俺の中だとさ、自分の父親とかのスタンスっぽいなって思ったのよ、なんかドラマとかの。そんな全話見てる余裕ないけど、余裕ないっていうか全話見る気はないけど、別にその時やってて見て、うん、ああ、こういうやつなのねみたいなこと言ってんのってさ、はいはい、俺のお父さんとかの世代の人の感覚っぽいなって思っちゃったな、なんか。
あ、本当に、そっか、
今時の人っぽい、あれって。今時ってみんなさ、あの追いやすいからさ、うん、逆にドラマでも、
まあね、
でも
そのリアルタイムで見なくてもっていうのあるよね。
そうそうそう、うん、リアルタイムで追いつけなかったら、見かけたら1話からさ、どっかで見れたりするじゃない。そういうので見るから、うんうん、現代人ってさ、なんかそういう、うん、なんて言うんだろうな、コンテンツを追いやすい環境にいるからさ、あんまり今時の人の感覚に見えなかったなっていうのが僕の
感じかな。そうだね、まあ、確かに僕もそのドラマ見る習慣なかったけど、
うん、
まあこの番組で見るようになってからは比較的そのね、家にテレビがなくてもさ、ドラマをこんだけちゃんと終えるっていうことだったりとか、うんうんうんうん、予約しなくてもね、その昔の1話2話3話とかをダイジェストでまとめてくれたりとか、 TVer がだいぶ分かりやすくやってくれてたりとかするから、
そうそうそうそう、
なんだろうな、 僕も正直そのあの表現はそんなにハマらなかったっていうか、なんかそうなのかなって思ったっていうか、うん、僕以外の若者がどうなんだろうみたいな感じかな。
うん、ていうか俺今時の人ってみんな簡単にオタクっぽくなれるというか、オタクファンを簡単に自称できる
っていうかさ、そうだね、その分かる分かる、そのまとめて見れるからね。
そうそうそう、
そこまでに準備していけるよね。
そう、うん、簡単にその追いつけるからみたいな、その追いついてすぐその昔から好きでしたみたいな顔しやすいのが現代人かなって俺は思ってた。
アメトーク出やすいよね、だからそういう。
そうそうそうそう。お勉強が、そう。
わかるわかる、情報収集がたやすいよね
っていう感じかなっていうふうに思ったかね。
そうだね、まあなんかだからドラマをそれぐらい気軽に見てる人たちもいるっていうか、その1話から全話までな、最終回まで見届けるっていうことの重さと軽さみたいなことを表現しようとしてたんですかね。
まあ、うん、難しいね、あれってさ、だから本当にさ、ドラマのタイプにもよると思うんだけどさ、そのなんて言うんだろうな、不動感がそういうこと言われやすいのかな、あの回だけ見ましたみたいな、そんなことはねえかよくわかんないけどさ、なんか、あんまりドラマをその途中の1話だけ見るっていう人の方があんまりイメージできなくない？なんか俺イメージすると自分の父親になっちゃうんだよ。
まあそうだね、みんながどういう風にドラマ見てるのか話したことないな、そもそも。
っていうか今時ドラマ見てる人なんかあんまいないでしょ。
ああ、まあね、そのここまで、まあそのホナエモみたいにめちゃくちゃ追ってる人もいるかもしれないけど、
あ、そう、じゃあドラマ好きの人はそうかもしれないけどさ、
ドラマ好きな人はね、そうとか、そうだね、
一般的な感覚でさ、その普通に毎週ドラマ楽しみに見てるっていう人はそう多くないと思うんだけどさ、
まあ、そう多くないかもね、うん、そうかも、どうせ後でサブスクでまとまって見れるからぐらいのつもりだよね。
そうそう、
それこそそのファンになりやすいというか、そのね、うん、情報を追いやすいから、
いやだからそう、それで後から自分ファンですって
好きでしたみたいなね、
言うことに照れがないのが現代人かなって思ってる、
うんうん、
俺は。
確かに確かに、うん、だからこうで、その表現が一番僕も正しいと思います、なんとなく自分でも。
確かにね、うん、
なんか話題作で面白いって分かってたら後で見返してみんなの輪に入っていくみたいなことだよね、多分ね、その当たりをつけて倍速再生で見てみたいなことなのかも分かんないけど、
でそれでそう倍速再生で見て見ましたって言えるのが現代人かなっていう感じだよね。なんか
そうだね、確かに確かに、なんかダイジェスト見て、うん、こんな感じだよねって、
そうそうそう、
話広げるみたいなことかな、
ダイジェスト見てそういうの俺の父親っぽいな、なんか、
やっぱだからちょっと前の世代のドラマの向き合い方っぽいっていうことだよね。
そうそう、うん、か俺の父親だなって思ってるのは俺が子供の頃の感覚かもしれない。なんか俺が子供の頃に親とかが途中見てこういうやつなんだとか言ってるのを見て、お前全部見てねえだろってなんか思うような感じ。
あ、思ったって、それが確かに原体験として強いってこと。
でも、俺の父親だって今だったらね、簡単に振り返れるわけだからさ、そうしないのかもしれないしさ今は。
まあわかんないよね、その見方
に。そうそうそう、俺が子供の頃は確かに簡単に振り返れなかったんだよ、録画でもしとかなきゃさ、1話から見直せなかったからさ。
確かにそれは
っていう意味では、なんか今時っぽくなく見えたんだよな、なんかその岡田将生さんのあの感覚が。
どうなんでしょうね、だから今時っていうか、まあ、あの、いや岡田将生さんの年齢とかも加味して、
まあ、
若者大きく広く食ってるのかなとか
思ったけど、もうちょっと若くない人の代表なのかな、30
いくつの。そうだね、多分若く見える代表みたいなこと、
なのかもしれないけど、なんかよ、ちょっと実はよく分かんなかったな感じなのと、
そうだね、とか僕らは割とそのドラマを追ってなったらちゃんと1話から見るじゃないですか、最後まで。
ドラマ途中だけ見たことあるって、
あんまないっていう、僕も気持ち悪い、小川先生派なんですよ、どっちかっていうと。
いやそうだね、
だから、だから、あ、 今の人と僕もその感覚が違うのかもしれないってちょっと思っちゃったっていう感じかな。いや
だからそう、小川先生の感覚は半分正しくてさ、うん、その好きだったら全部見るだろうってい う、 そ、 う、ね、それはそうなんだけど、逆言うとそれで好きって言わねえだろうって思うのがやっぱ、
うん、
小川先生が好きじゃないドラマを途中まで途中だけちょっと見て、ああ好き好きって言ってるのはなんかそれっぽく見えるんだけどさ、俺も、
はいはいはい、はい、
みたいな違和感、
うん、そうだね、確かに、
分かったのと、あと、うん、うん、あとあれだね、純子ちゃんのさ、あのデジカメの写真があの昭和帰ってデータが消えてたみたいなあったじゃない、ね、そう、うん、あれはさ、自分の思い出だから消えてるっていうことでいいんだよね。そのなんかデジタルのデータが全部消えるみたいなことだったら、あの前回の VR の AV がおかしいことになっちゃうもんか。
そうだね、あれは なんでなんだろうと思って分かんなかったですね。どういうことなんだろう、
うん、まあ自分の思い出を持っていけないみたいなことなのかな、データで。よく分かんないんだけどさ。
そうだね、
うん、そう、だってもうスマホ持ってけてるからな、よくわかんねえな。
そうね、
あのスマホの中に写真データは入れてねえのか。別に小川先生って写真撮ってたっけ。
いやわかんないな、なんか撮ってたような気もするし。
ねえ、わかんないけど、うん、あの先生にねお土産で VR の AV 持ってって見せてたからさ、ね、データは持ってけるっていうのがそこで出ちゃってるなっていうふうに思って。
そうだね、その純子ちゃんの場合は消えちゃってるのと、
うんうん、
そのなんだろう AV 見れるっていうのは確かにその相反してるよ
ね。そう、自分の人生すぎないから AV は持ってけるのかもしれない。
あ、まあまあそうね、そうね、確かに、うん、
まあ
それかめちゃくちゃ古い AV を見せてたかもしれないよね。
あ、古い、あ
古い AV を VR のリマスターで見てたかもしれない。
復刻版のやつ
をね。だから実は2次元だったっていうか、その3次元の映像じゃなかったというか、ということなんですかね。
そうなのかもね。とかね、ちょっとそこもどういう感じなんだろうって思ったりとか。あとさ、うん、今回一番如実にそうだったなと思ったのはさ、あのね、
はい、
脚本家のエモケンってあのおじいさん、やっぱさ、
う
ん、あれ前回ね、あのどっかの駅であの不良がたむろしてるドラマをお前書いてみたいなことでさ、あの工藤官が自分のメタファーとしてエモケンを出してるんじゃないかみたいな、っていうか一般的にそういう風に見られることが多いと思うんだけどさ、
うんうん、
全然工藤官じゃなかったよね今回。マジで
そうだね、なんか本当にただベテラン作家というか、
そうそうそう、その
終わりに向かってその自分の風呂敷を広げて畳みたいみたいな、
うん、
なんだろうな、なんならそのこの前のヴィヴァンの監督っぽさす
ら、そうそうそうそう、なんかさ、そのもっと上の世代のちょっと困った脚本家みたいなイメージすぎるなと思ってさ。
いやわかるわかる、そのテンプレ脚本家みたいな感じ
だよね。そうそうそう
そう、書けないだ、
そう
な、アナログだ
みたいな、
ゴーストライターみたいな、
そうそう、工藤官ってそのタイプじゃないじゃん全然。あの
そうだね、
うん、ね、自分のドキュメンタリーでさ脚本書いてるところもめちゃくちゃパソコン使ってるしさ、あのなんなら締め切りとかめちゃくちゃ守るタイプだしさ、あの、
うんうん、
エッセイとか読んでるとか、いろんなインタビューとか見てると、
そうだね、だから別に工藤官ではないっていう、
全然工藤官のメタファーじゃねえのになって思うのがさ俺なんか、
うん、
自分を投影してるんじゃないかみたいに言う人いると思うんだけどさ、俺それ全然違うと思うっていう風に思ったかな、うん、なんかもう無、
いやそうね、
そう、そこから徐々にこうグラデーションで脚本家ってそうだよねみたいな話をして、多分ちょっとずらして喋ってると思うけどさ、あの、
うんうんうん、
あんまり工藤官の脚本家としてのスタイルじゃないと思うんだよなっていう風に今回はすごい思ったな。
まあ、僕はあんまりその工藤官さんの情報を知らないけど、
うんうん、
でもドラマ見てて、まあ、これは別に工藤官さんではないなっていうのはなんとなく感じるっていうか、まあ、もっと上の世代だし、
そうそうそうそう、
だし、まあまあまあ、うん、なんかその僕らでも分かる昔の脚本家みたいなイメージ像だから、
うんうんうんうん、
その指摘は確かに僕も正しくないと思うというか、まあ的外れな感じはするかな。
うん、
まあ、広島くんはその駆動感情報をね追ってるからなおさらそこの違和感はすごい
ん
だろう
けど、うん、いやいやいや追ってるっつったってそんなすごい詳しいわけじゃないけどさ、うん、俺も
いやいやでもさほら昨今このねその簡単にファンになれる時代の中で広島くんはかなり謙虚にさそこを線引きしてるじゃな い, い, や い, やいや自分はファンじゃないとか知らないみたいな。でもなんだろう一般的な今の若い世代のなんかドラマの見方とかに比べたらだいぶ誠実だと思うというか、みんなもっと適当に見てるんじゃないかなみたいなさ。
まあね、そう
だから簡単にクドカンだっていう旗をその刺しに行っちゃうんだろうなっていう感じ
は、うん、そうだ刺しやすいもん ね, そこはだって
そうそうそうそうそうそうだってもうだから分かったみたいなことでしょ。
そうそうそうそあ有名脚本家が書いてるそういえばっつって点と点が線になったっていう風に、ねね、あの簡単に、
ね、ちっちゃい星座って
言いやすいんだけどさ多分全然違うと思うっていうかさ、うん、
そうだね、
分かんないけどね、まあ、将来的な駆動感を、ね、自分の未来像を書いてるんじゃないかみたいなこと言い出したらあれだけどさ
あまあまあまあ
それにしてもねえ、
そうね、
エモい話みたいわかんないけどさその何もかも違うと思うんだけどさ俺
そうねだからまあもなんか駆動感さんの中で明らかに別のモデルがいるなっていう感じはするよねなんかね
というかまあまあそのそうだねうん古い昔の脚本家の脚本家先生みたいな
あそうだねうん葉巻吸ってそうみたいな
とかなんかさその、うん、なんて言うんだろうね昔のさこれは具体的な名前を今言っていいか分からんけどさそのまあ、
はいはいはい、
まあまあまあまあいるじゃないその脚本家先生みたいな風に呼ばれてるタイプの大御所
まあ僕は具体的には分かんないけどいるだろうなっていうのが
ずるい
いや違う広島くんはそっちの業界の人だから今だから自らリスクを背負いに行くなと思って大丈夫か
いやいやいや俺別に脚本家なんか全然知らないけどさ俺別に、うん、全然知らないよ脚本家詳しくないよでも
あ本当
うんイメージつくでしょ
イメージつくよ、うん、
そうそうそうそのこういうあの辺の人っぽいなって思ったかな何か
うんうんうん
うん
確かに、ね、なるほどね
うん
いやそうですねなんか
いやだから
そのエモケンのドラマ、
う
ん、
そうそうエモケンはだから過去の遺産で食ってるタイプのみたいな言ってたじゃん
言ってたしね自分でもねうん
不動感全然そのタイプじゃないじゃん最新作を定期的に出すタイプじゃんなん
だそうだねそうでその評価でこういろいろその時によって変わるタイプだからね
そう、うん、だから全然さその自分の経歴と合ってないんだよなっていうのがそもそも、まあ、だからまあ、分かんないけど、うん、今のところのクドカンの評価とエモケンの評価は全然違うなっていう
全然違うね
そう
確かに果敢に挑戦してますから、うん、よねその各年代でという
あんまりさだから池袋ウエストゲートパークもファンが言ってるだけでさクドカンが自分で言わないじゃんあの脚本家ですみたいな
あそうああ
そう
ちょっと僕はクドカン情報に疎いんであれなんですけどでもご本人がそれを武器にして言ってる感じは確かにないかもしれない
ないでしょ僕の分かんないけど、うん、なんなら自分がちょっとタレントの面があるからさ、うん、あんま自分の作品をさ言わないんだよねそのインタビューだなんだでもその聞かれないと
あまあまあまあね
そうっていうのがあるしもともと舞台畑の人だしなっていうのもあるしさそのねっていうんでまあまあまあ、はい思いましたかね。
あ、なるほどですね。
うん。
うん、まあ確かにちょっとその僕はまだそのこのふてほどでしたっけのツイッターの反響とか見てないんで、なんかちょっとそういう意見があったら見てみようかなと思いますね。うん、
いや、俺、うん、まあまあまあ、俺も そこを追ってるわけじゃないんだけどさ、まあある、
うん、
あるところを見てると、
まあ、論調というか、
そうそうそうそう、
うん。それはあるかもしれないですね。
うん。
続いてニュースですけれども、はい、まあ漫画界に激震走ったんじゃないでしょうか、鳥山明先生が亡くなられたっていう 訃報がありましたけれども、ねえ、68歳で亡くなられてって、でやっぱりなんかそのね、広島くんが昔その、名前ど忘れしちゃった。
なんだろう。
落語家さんの、
落語家。
ごめん。
円楽さん？
三遊亭円楽さんだ。そう、円楽さん、ごめんなさいね。
楽から言うと
その楽太郎が出てきちゃって、ね、そう、名前違うと思って。そう、円楽さんが亡くなった時の話とかをしてくれましたけど、うん、その間に合わなかったじゃないけど、なんかもなんていうの、早すぎるみたいなことかな。なんかこう、
あ、早すぎるってすごい言ってるけど。ね、60、うん、70近かったから
な。そうですね、68歳、
うん、そうかもしれない。なんかそう、早すぎるって言われるとちょっと違和感があるっていう感じだよね。なんか、
うん、まあでもなんかもう少しお元気でいらっしゃられるんじゃないかみたいな勝手な想像が僕の中にもありましたかね。だからまあ素直に驚いたというか、
鳥山明さん、
そうですね、が亡くなったってニュースを見た時はびっくりしたっていう感じですかね。
確かにびっくりしたけど、うん、
そうだね、
うん、
まああとはなんかこう、僕はやっぱりそのお冥福ビーチ部フラッグが頭によぎるんで、なんかこうこういう時こそなんていうのかな、 SNS でこのことに触れないとかあんまり話題に出さないっていうのはなんかお作法としてやっておくべきだなって勝手に思ってるんだけど、
うん、まあ、
でもその SNS 周りでその漫画家の方がめちゃくちゃ鳥山先生を忍んでたというか、なんだろうな、なんかもう多分いろいろ考えたんだけど、やっぱり鳥山先生のリスペクトがあるからここで自分の意見をこう出さないわけにはいかないじゃないけど、なんかその影響の大きさみたいなのはものすごい感じました。そこでなんか漫画に疎い僕でもなんとなくそのなんだろうな、タイムラインの異様さというか、漫画家の方がどんどんどんどんご自身のなんていうのかな、声明をしていくみたいな流れがこんなことに なるんだなみたいな、やっぱり偉大な方だったんだなっていうのはそこで感じましたかね。まあ
確かに、
うん、そんなところかな。
なんかね、まあそうだね、漫画家の人はみんなねそういう思い出がねあるだろうからね、あるだろうけれども、鳥山明さんで言うとあれだなって、その一応この晩年のさ、なんて言うんだろうな、ちょっと思ってたところであるんだけどさ、
はいはい、
結局うわちょっとその感じで終わっちゃったかっていうのがあるとしたらさ、一応最近のさちょっと若手の芸人さんとかのノリでさ、もう今時ドラゴンボール撮影とかすんのうぜえんだよなみたいなことあるじゃん。
あー、まあまあ名前は挙げないけど誰かはなんとなく
そうそう、
まあ乗れないっすよみたいなこと、
乗れないっすよみたいな、そうある、うん、あるしさ、まあ俺も
古いっすよみたいな、
そう、別にそういうこと思う気持ちもわかるしさ、そのまあ俺も逆のね、別の媒体でそういうこと言ってることあると思うんだけどさ、
はいはい、
鳥山明さんの目線からしたらすごいあれだったろうなとは思う。なんかなんて言うんだろう、 あんまり鳥山明さんのね現役っていうか、なんて言うんだかな、まだご存命の時に言うことかなとはちょっと思ってたんだけどさ、なんとなく
まあね、確かにその亡くなって少ししてから言うみたいなこと、
でもというかまあまあまあなんかそう、わかんないけど別にそこを添えてるのかなとはちょっと思ってる。
なるほどね。
そうそう、多分添わずに言ってるんじゃねえかなっていう
まあまあそれは多分あるでしょうね、往々にしてね。
そう、例は
手軽なカウンターだもんねやっぱり。
うん、まあまあ代表として言いやすいし。
そうだね。
そうだね。まあ、逆を言うとドラゴンボール例えがあまりに多いっていうのはもちろんあったと思うし、そうだけどと、うーんっていうね、その辺をちょっと書きにしちゃうなとは思ってたけどね。
まあまあ確かに確かに、鳥山先生がどう思われてたかも分かんないしね。
まあなんかその扱いにするのは難しいんだよな。鳥山明さんってさ、俺の中ではねジャンプ、まあ、みんな鳥山明さんの影響下で漫画描いてるからうざい ていう評価だな、どっちかっていうと俺。
まあ、真正面にドラゴンボールをなんていうのかな、まあ受け止めてみたいなことかな、ね、うん、
俺前も喋ったっけ、ジャンプ漫画のバトル漫画のすごい、うん、あんま好きになれないところは、まあ、バトル漫画に無理やりギャグ入れてるのが、ギャグの、うん、素質がないのにやってるところがすごい好きじゃないっていう話を俺ました、
なんか聞いたような気もする、なんかどうだったかな、うん、
鳥山明さんの文脈で言うと、ドクタースランプ書いてた人がギャグ漫画家が、バトル漫画にギャグを差し込んでいくってことだ、ね、そう、うん、なってギャグ入れてるっていうことだからさ、いいんだけどさ、その能力ない人がさ、バトル漫画書きながら途中ギャグ入れるみたいなことすごいやるじゃん。です、
分かる分かる、その戦いの間にちょけるみたいなことだよね、
うん、みたいなこととか、なんかその、はいはい、なんて言うんだろうな、バトルシーンですごいかっこいいキャラクターなんだけど、日常会話ですごい天然な一面があってみたいな、すごいこう、みたいな、ま
あ、カカロットをイメージするじゃないけど、
そうそうそう、うん、みんなだから、ね、鳥山明モデルで書いてるから、だから人が真似しすぎて嫌われてるんだろうなっていう、嫌われてるっていうか、なんかこう嫌な感じがあるっていうかさ、
はいはいはい、またこのパターンかみたいなね、
そう、うん、それはだから消費してる感じがさ、構造としてあるからさ、
確かに、
うん、俺それは、いやだから鳥山明さん的な人はさ、分かんないけど、その前からいたのかもしれないけどさ、うん、まあでもあの構造を作った人に俺は見えてるからさ、なんかそうか
そう、パイオニアだもんね、言うならね、うん、
だと俺は分かんないけどね、それより古いのがいるかもしれないけどさ、俺、うん、
いや
そこをさ、ものすごい勢いで消費してって、結果そのなんて言うんだろうな、そのストレスがドラゴンボールに全部いっちゃってるっていうかさ
あー、言いたいことすごい分かってきた、そういうことね、その手垢をつけたの鳥山先生じゃないんだと、その後のね、
うん、そうそうそう、
影響を受けた人たちがどんどん土足で入り込んできて、ドラゴンボールっていうものをちょっとこう古いものにさせちゃったってことだよね、
そうすごい勢いで古くさせたのがその世代じゃねえかなっていうか、その後世の、
確かにね、
うん、ってなんとなく思ってるから、
それはそうかもな、
なんかね、いやだから立ち位置的に、まあそんなこと気にしないぐらいのね、格の人だとは思いますよ僕ら、もちろん思うけど、だからってそのやっていいことかなとはちょっと思うかな、なんか、
まあね、だから多分その僕らがよく言うそのあれですよね、そのいじるみたいなことって、相手が強大でなんか評価がくれないものだからこそやりやすいみたいなことって、まあなんか前に話したような気もするんですけど、まあそれにしてももう少しこうやりようはあるんじゃないかっていうか、まあ今みたいにその広島くんほど考えてないんじゃない、やっぱり、
いや多分いじってるんじゃないと思う、すっごい好きで、すごい影響を受けて、その影響を受けたまんまやってるんだと思うんだけどさ、だから
あそうか、ごめん今僕そのドラゴンボール古いっすよって言った人 の, スタンスの話をしてた、そう漫画家のおっさんの方はちょっと分かんない、ね、そうだね、
だからそこを古いっすよっていじりたくなるのは、その後後世の人たちが似たようなのをいっぱいやるからだと思うんだけどさ
そうだね、だからそこを、まあ、古くしちゃった人たちのせいってことだね、
そう、うん、なんかよりいつまでやってんだよっていうのがなんかさ、
分かるうんざり感みたいなことだよね、
みたいな、うん、それは一般に多分ね、そのバトル漫画のとしての、うん、なんていうの、戦いの構図とかさ、
はいはい、
なんか絵面の見せ方とか、そういうことで言われること多いと思うんだけど、多分だけど俺は滑ってるギャグシーンをすげえ入れてるっていうのがギャグの才能ないのにギャグ書いてる、
はいはいはいはい、
無理やり入れてる感がすげえのが、
あ、
俺やっぱ嫌なんだよな、
まずそこをやるなら鳥山先生のそのギャグ漫画家だったっていうところ、そのギャグも一級品だったっていうところをちゃんとその模倣できる技量がないと、やっぱりちょっと
そう
読み手としてはノイズになっちゃうってことだよね、うん、
すごくその力がないのに書いてるなっていうのがさいやでも多分そうだと思うんだよ ね、
いやあると思う、その、うん、
で そこのそう
萎えるみたいなことだよね。
そう、うん、そこのでしかもそのドクタースランプみたいなギャグってさ、ものすごい子供に向けたギャグだと思うんだよ。うん、
あのキャラクターペンギン村だから成り立ってるみたいなところ。
そうそうそうそう、うん、だからそれをさ、別に俺は鳥山明のそのギャグが今俺にすごい受けてるわけじゃないよ、申し訳ないけど。
いやもちろんもちろんそれはね。
そう、うん、そうだけど、まあそこのそういう畑でやってた人がその後そういう色が残ってたっていうのは文脈的に分かることじゃん。だけどさ、そのじゃあ全く別の人が新しい漫画を描きますってなった時にペンギン村の匂いがしてるのがなんか変じゃねっていう風に思ってる。
そうだね、うん、そう確かに別にペンギン村というか、
そうそうそう、だからそうなんだよ、
同じ畑から生まれてきたぜみたいな香りがしちゃうのがちょっとやっぱりうんってことなんだよね。
週刊少年ジャンプのバトル漫画にペンギン村の匂いが全部残ってるのが変だよっていう風に
すごいいい表現だと思う。ペンギン村の匂いが残ってるっていうのは
いや
残りがとして強烈すぎるんだよねちょっとね。
そうそう、いや、うん、ドラゴンボールにその残りがあるのは作家の文脈だからわかるけど、まあ、そう、うん、なんで他のにあるんだよっていうかさ
あ、すごい分かりやすい表現だな、
うん、っていうのが、いやだからそこが全然解消されずにあのお亡くなりになっちゃったのがすごい、あの俺はあーって思ってるかな、なんか、うん、
なるほどね、
なんかその、うん、
確かに、まあ、それだけ偉大な、まあ、存在だったっていうのはあるかもしれないけど、まあ、それにしてもってことかね。
そうだね。
だし、なんかそのペンギン村の匂いって多分もう少しないと取れないのかなって僕は勝手に。
だからペンギン村の匂いをジャンプのその作法になっちゃってるっていうのがあると思うんだけどさ、
ね、ジャンプとはこう書くあるべきみたいなものの中にペンギン村の匂いが残っちゃってるから、
そうそうそう、あれは俺違うと思うんだけどなっていう。
そうね、だからものすごい世代交代をしないとその残り が消えない気はするよね。
まあね、うん、でもそうね、今第一線のところが多分ペンギン村でしょ。
ペンギン村だから、
そうだから
そうね、でその影響を受けた人たちもやっぱりだから覚醒遺伝みたいな感じでペンギン村が
そう
じんわり残った状態でね。
そうなんだよ、ドラゴンボール直撃世代じゃない新しい漫画家が、うん、あの別のね作品に影響を受けて描いてますなのに、ペンギン村の要素が何パーか残ってるっていうのが、
はいはい、あー風味みたいなことだよね。
そうそうそうそう、
うん、確かにな。
あれまあ確かに分かるんだけどね、もちろんその、いやいやシリアスな展開がずっと続いてる中でそういうシーンがちょっと入ってると、その読者的にちょっとこう一休みじゃないけどさ、
は
い
は
い
は
い、
そうね、箸休めみたいな感じ
で、ね、そうそうそう、そういう部分がを作ることで、ね、読みやすくなったりなんだりするのはもちろん、
う
ん、
そうね、興味の持続みたいな、
ね、うん、あると思うんだけど、うん、でもだからそれは別に、いやいやいや、そうだね、もう作法になっちゃってるっていうのが難しいですよね、うん、なんか
そうだね。
いやだからそれやるにしても、だからじゃあ本気でやんなきゃダメみたいなことかな、なんか。
そうだね、だからその手垢がつきまくった手法をそんな安易に、うん、そのバックボーンもない人がやっちゃダメでしょって、その上手にできないでしょっていうことだよね。
そうだね、よくあれかな、うん、赤坂赤先生が言ってたのかな、あのラブコメ漫画はコメディに力入れないと滑るみたいな、あの言い方でね、それは
そうだね、
そう、いやだからなし崩し的になんかそのあの一応やっときますみたいなコメディやられてもみたいなさ、
そうだね、確かにね、いや誠実な意見だと思うわマジで、
ね、
いやこれは多分だから結構うなずいてる人多いんじゃないかなと思いますね。っていうか僕なんかはそれこそそのペンギン村の匂いみたいなものを感知せずにずっと幼少期ドラゴンボールじゃないけどジャンプ漫画を読んできた身としては、
うん、
なんかね今日言語化してもらってやっとこう可視化された感じがするよね
まあまあね、いや別にいいんだよさ、うん、
まあね、いやだからちょっとそういうののな家中の中でね、まだそのなんていうのかな、鳥山先生が亡くなられたっていうのは確かにまあ広島くんからすると残念っていうのも分かるっていうか、
うーん、分かんないけどね、まあ俺が勝手にそこをすごいこうあのいろいろ考えちゃう人だからかもしれないけれども、
まあまあまあまあ、
鳥山明先生もほら晩年あんまり作品いや書いてこなかったでしょ、なんかそのあの短期連載みたいなので あの、うん、書いたりとかで、うん、でもその流れもさ、うん、あんまりバトルっぽくしてなかったんじゃないかな。そんなことないかな。あ、
ちょっと僕は最近の鳥山先生の作品を見てないのでわかんないですけど、
あれだけどさ、
うん、そうね、まあちょっとその過去作を振り返るいいきっかけにはなるのかなと思いますね、色各世代が、うん、で、うん、まあ、ペンギン村の匂いみたいなものがもっと広まったらいいのになとはちょっと僕は思いましたけどね、
うん、まあそこを意識する感覚がね、わかんないけど、
あればもう少しこう、
うん、うん、いや別にいいんだけどね、だからペンギン村の匂いを俺はあの継承するんだみたいな意識があってやってるならいいんだけどね、
むしろそうね、無自覚にそこをやっちゃうとっていうことだよね、う
ん、で意識があるならもっとギャグシーン考えなきゃダメだと思うしさあのなんかすげえ半端じゃない、なんかわかんないけどさ、
まあそうね、それはなんかギャグ漫画家の方を軽視してることにもなっちゃうしね、
うん、そうそうそうそう、
わかるわかる、そうね、リスペクトを持てようってことだよね、そう、それをやるからにはって
ね、うん、みたいなのがね、
なるほどね、いや、ありがとうございます。じゃあそんな感じで以上ニュースでした。
僕ですけれども、うん、いやどうしよっかなと思って、なんか
まあ全然そこを回避してもいいですよ、うん、
あ本当、
うん、
あられちゃんの曲じゃなくていい、知らない、これあられちゃんの曲あの
いや僕なんか昔 CD アニメ CD みたいなのを借りた時にあられちゃんの曲入ってたから多分歌えるようになる。
あそう、
うん、来たぞ来たぞあられちゃん、
あられちゃんだ、そうそう、あれなんて曲なの、わからんけど、
いやわからない、来たぞ来たぞあられちゃんじゃない、わかんないわかんないマジでわかんない
ねえ、うん、っていう感じですけど、まあじゃあなんか普通にこうなんて言うんでしょうね、
はい、
おうわーなんか熱い曲選んじゃった、どうしよう恥ずかしいな、まあいいや、はい、ノーナリーブスでニューソウル、